現在時刻午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎、周波数 76.3MHz、 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。番組タイトルはイブニングワイド。さあ、ちょっとずつですが夕方の気配になってきましたね。この時間、今時旬、毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日は岡崎市民病院から救命救急センター看護長で救急看護認定看護師でもいらっしゃいます郡山明美さんもお招きしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日テーマは熱中症から自分と家族の身も守ろうということなんですが、さて、郡山さん、今ご紹介しました救命救急センター看護長ということなんですが、救命救急認定看護師というのはどういう皆さんを言うんですか？
救急看護認定看護師っていうのは、はい、看護師経験5年を過ぎた頃から、あとはスペシャリストを目指して、私はまあ救急看護のところを目指して、専門の、教育期間を6ヶ月経て、
はい、
で、資格を取ってっていうことで、勤務してます。
なるほど、はい、これちなみに5年以上経験がないと取ることができない？
そうですね、看護師経験5年です、
はあ、
で、その専門の分野で3年、
はい、
なので最短でも5年必要なんです。
なかなかにね、これ経験と、それから、まあ、もちろん、ご自身の情熱も必要なのかなと思いますけれども。
そうですね、
はい、
救急が好きだっていう子が増えるといいなと思って日々活動してます。
はい、
私も救急が好きです。
はい、まあ、でも私たちとしては救急の皆さんのお世話にならないように気をつけなければいけないですね。
そうですね、
はい、
それが一番です。
この時期よく熱中症という病名を耳にします。昔は熱中症ではなくて熱射病、日射病なんて言ったりもねしましたけれども、具体的に熱中症というとどんな症状が出るんでしょうか？
はい、熱中症の症状は軽症からまあ重症まであるんですけど、
はい、
軽いところでいくと、簡単にめまいで失神っていうのがあるんですけど、失神っていうのは一時的に意識を失うっていうような症状、
はい、
それからよくこれあると思います、筋肉痛、で、筋肉のこわばりっていうのも症状です、
はい、
あとは普段以上に大量の汗をかくっていうのも熱中症の症状の一つです、
はい、
あとは皆さんも経験があるかと思います、暑い環境で頭痛だとか、不快感、何か不快な感じがするな、あとは吐き気で、その後嘔吐、
はい、
で体がだるいなって思ったり、体に力が入らないな、この辺は軽症の症状です、
はい、
でそれがもうちょっと進んでいくと意識障害って言って、意識を失う、痙攣を起こす、
はい、
で、あとは手足の運動障害、手足が動かなくなるで、最後高体温って言って実際に体温を上げてしまう、体温が上がるっていうことが重症の症状であると思います、
はい、
たくさん症状はあります。
そうなんですね、まあ、例えば多少頭が痛かったりですとか、うん、あとは軽く足がつったりといったぐらいですと、大人ですと我慢しがちですよね。
そうですね、いわゆる昔から言う夏バテっていうような症状だと、軽い頭痛っていうのが夜になるとあったりするので、はい、これも熱中症の初期症状ではあると思います。
はい、さて、熱中症が特に起こりやすい場所というのはあるんでしょうか？
そうですね、今確かにマスコミでも騒がれてはいますけど、はい、もちろん熱中症なので暑い環境、直射日光に当たるっていう環境で一番起こりやすいんですが、
はい、
ただそれだけではなくって、やっぱり湿度っていうのも大きいので、体育館とか、室内でも起こりうるっていうことと、あと起こりやすい場所としては、実は高齢者の方の熱中症っていうのがだんだん年々増えてるんですが、
はい、
日常の環境、日常生活の、部屋の中でも実は起こるって言われてます。で、部屋の中で実はエアコンを入れてるってそう思っていながら、
はい、
実は暖房のスイッチが入ってて、その暑さに気づかなくてっていう環境もあるので、
はい、
室内でも熱中症は起こるっていうことになってます、
はい、いついかなる時も油断はしちゃいけないってことですよね。
そうですね、
あと うちも同じことをおそらくしたことがあるんですが、冷房を入れたつもりで、うん、なんだか部屋の気温が上がってる気がする。
ああ、
暖房だった。
あるんですねやっぱり。
これあの割と、まあ、そんなにねおとしめしてない方ですと気づきやすいんですが、おとしめしてる方ですと気温を感じにくいって聞いたことがあります。
そうですね、暑さ寒さをやっぱり感じにくいっていうのがあるので、
はい、
本当にあのこれ救急隊の人から聞いたんですけど、はい、あの救急要請が入って実際に行ったらすごい暑い環境で、見たら本当にエアコン暖房のスイッチだったっていうことがあったので、はい、本当に感じなくなるとそれ以降はもうどんどん気温が上がっていく、体温が上がっていくっていう状況になって、で重症の症状につながっていくんでしょうね。
はい、一人暮らしのでお住まいがあのお一人でお住まいという、お示した方ですと、ご近所の方がねちょっとあの寄った時に気をつけてあげていただきたいですよね。
そうですね、ご近所の方、それからまあご家族の方でも実はお部屋が違う部屋で関心がないっていうのもだんだん増えている現状ではあるので、
はい、
あの少しやっぱり周りの人が気にかけれるといいかなと思いますが、
はい、
ただ自分自身がちゃんとした知識を持って熱中症予防っていう意識を持ってないと、なかなか人に気を配ることって難しいのかなと思います。
はい、まずそこからですよね、うん、それから熱中症と言いますと真夏にかかるものという意識がありますけれども、はい、一年中実は注意が必要ということも聞いたことがあります。
そうですね、あんま冬に熱中症はっていうのはどうかなと思いますけど、春先の確かに急激に、うん、あの気温が上がった時に、
はい、
今年も実は熱中症の患者さん5月から、お見えになってるんですが、あのそういった時期でも油断はできないと思います。
はい
はい、
あの冬場に例えばおこたにずっと入っていて、で水分取らないでいて隠れ熱中症なんていう、ね、話もたまに聞きますので。
そうですね、
こまめな水分補給本当に大事なんだなと思います。
そうですね、
はい、さてその恐ろしい熱中症ですが、予防のためにならないためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、あの予防のためにっていうことな、当たり前のことなんですけど、やっぱ熱中症なので、はい、暑い環境からはやっぱり離れた方がいいな、家の中で一番涼しい場所ってどこなんだろうって考えてほしいなと思います。
はい、
でやっぱり日の当たりがあるので一日の中で一番涼しい場所って変わると思うんですよね。
はい、
なので今の時間帯どこが一番涼しいんだろうっていうことを考えていくっていうのは大事だと思います。
はい、
それからとにかく涼しい環境をっていうと、あの家以外で他の施設、涼しい施設を昼間だけでも利用するっていうのも一つの方法なのかなとは思います。
はい、
あとは暑い日はまあむやみに外出はしないんですけど、あのその用事が本当に今この一番暑い真っ昼間にやるべきことなのかっていうのを考えてほしいなとは思うので、今日じゃなきゃダメなのか、もうちょっと涼しい時でもいいのかっていうことを考えて行動するだけでも違うのかなとは思います。
はい、もし外出するのであれば、うん、朝方のなるべく涼しい時間帯に。
そうですね、それが一番いいのかなと思いますけど、ただどうしてもっていう用事もあると思うので、
はい、
その時にはちゃんと熱中症を予防した対策を取っていけば大丈夫なのかなと思います。
はい、日傘などは有効ですか。
あ、そう、日傘防止はあの有効だと思います。
はい、最近男性の方でも日傘ねお持ちの方いらっしゃいますから。
いますね、
はい、かっこいいですよね
かっこいいですね
ぜひ積極的にお使いいただきたいなと思いますし、はい、またこまめな水分補給で言いますと、どんなもので水分補給したらいいのかなっていうところもあるんですよね。
そうですね、あの水分取るの一番大事で、
はい、
熱中症予防のために一番いいものっていうのがあの経口補水液っていうのをよく言われてます。はい、あとはただ経口補水液ってなかなか手に入りにくいっていうか、薬局に売ってる、まあ、コンビニで時々見かけることもあるんですが、なかなか手に入りにくいのと、ね、少し高価っていうのもありますね。
はい、
これがまあ実際だと思います。
はい、
で他の飲み物でいくと、例えば麦茶だと塩分が少ないので、それと一緒に塩飴とか一緒に舐めてもらったり、そういう対策もあります。
あ、合わせ旗でもいいですね。
そうですね、いいと思います。
はい、ところで郡山さん、
はい、
あの今お手元にボトルが2本ありますけれども、
はい、
これ何ですか
実はうちで使ってます、あの経口補水液の手作り版です。
あ、手作りすることもできるんですか。
はい、今朝作ってきたんですけど、
はい、
ぜひ飲んでいただきたいなと思います。
わかりました。
はい、
2つあるっていうことは
そうなんです。飲み比べていただきたいんですけど。
ちょっと待ってくださいね。これどっちか外れってことじゃないですよね。
はい、どっちも当たりですけどね。
よかったです。じゃあまず
ですね。信じてます。
はい。じゃあ一ついただきます。はい、これ実は手元にですね、紙コップに A と B と書いてあるんですが、程よく冷えてますね。
冷やしておきました。
ありがとうございます。はい、このぐらいのちょっとひんやり感があると飲みやすいですね。
そうです
ね。はい。はい、ではいただきます。A の方から。水にほんのり甘さがある感じなんですけれども、うん、飲めなくはないんですけれども、にがりの苦くない版みたいな、ちょっと癖がありますね。
癖がありますか。
はい、じゃあ B の
方、 B の方お願いします。
はい、
うん、
あ、酸味が程よい。あ、こっち飲みやすいですね。
飲みやすいですか。
はい、
B ですか。
B の方が好きですね。
ああ、ありがとうございます。作り方お話ししていいですか。
お願いします。
はい、1リットルの水をまず準備します。
はい、
お水 と、お塩とから砂糖を準備します。で、1リットルの水に、
はい、
お塩はティースプーン半分です。
スプーン半分。
半分でいいです。
はい、
でそれから砂糖はお好みです。少し入れてもらった方がいいんですけど、甘いのが好きだっていう方は多めでいいと思うんですけど、
はい、
今の飲んだ感じってお砂糖そんな気にならないですね。
そうですね、お砂糖はあまりというかほぼ気にならないです。
気にならないです。これお砂糖 10g、コーヒー用のシュガースティックを2本入れてます。これが A です。
はい、
はい、もうちょっとお砂糖入れてもいいし、甘さが嫌いっていう人はもう一方減らしてもいいと思います。
はい、
はい、で B の方は実はレモン水を入れてみました。
だからこんなに美味しかったんですね。
ですこれ実は私の発想の中に なかったんですけど、教えてもらいました。皆さんいい案持ってるなと思ってレモン水を入れたらとっても飲みやすくなりました。はい、
クエン酸も取ることができますよね。
そうですね、ただこれってどっちも美味しくないですよね。
はい、正直言いますと特に A は、
はい、
飲みやすくはないです。
そうですね、
はい、
っていう方は実は健康な方だと思います。
あ、そうなんですね。
そうなんです。実はこれ、はい、水分が足りない方、はい、熱中症の症状が出てるような方は美味しく感じるんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。そうなんです。経口補水液普段飲んでもらうと分かるんです。元気な方って飲むと美味しく感じないんですよね。
はい、
ただ体調の悪い時に飲むととても美味しく感じるので、それが体調 の一つの目安かなと思って、はい、そう思いながら飲んでもらえるといいかなと思います。
はい、今伺いましたらお砂糖もそこまでは入っていませんから、はい、これ用意しといて外から帰ってきた時に一杯飲んでみて、まあ、コップで半分ぐらいでいいですよね。
そうです
ね。飲んでみて自分大丈夫かなっていうことを確認するのもいいですね。
そうですね。そうですね。
はい、よかったらぜひ皆さんもお試しいただきたいと思います。このレシピなんですが後で、じゃあ Facebook に上げておきます。はい、ということで自宅でも経口補水液を作ることができます。覚えておいてください。さて、いざ熱中症と疑われる症状が出た場合私たちはどうすればよいでしょうか。
症状が出た時ですよね。
はい、
実はこれ、救急患者さんが、救急患者さんを判断する場合と同じなんですけど、まず最初にその、熱中症かなと思った時には呼びかけ反応をしてもらいたいです。
はい、
呼びかけてもらって反応があるかないか、まずここが一番です。
はい、
で、反応がなければこれ重症なのですぐに119番救急車を呼んでほしいと思います。
はい、
はい、で、救急車を呼んで救急車が来る前に人手があるようであったら涼しい場所へその人を移動してほしいと思います。
これは木陰などでいいですか。
そうですね、
はい
はい、なるべく涼しい場所でいいので、ただ一人しかいない運べるっていうその人員がいない場合には無理する必要はないので、
はい、
救急車待ってもらえばいいかなと思います。
はい、
はい、で呼びかけ反応がある場合、この場合には涼しい場所に自分で移動ができるかを確認してほしいと思います。
はい、
自分で移動できるようであれば自分で歩いていただいて、涼しいところに避難して、そうしたら服を緩めて体を冷やしてほしいです。
はい、
はい、その次に、ご自分でお水が飲めるかどうか水分が取れるかどうかを確認してください。
はい、
で水分が取れないようであれば、そうしたらすぐに病院に受診をしてほしいです、
はい、
歩けるなら自家用車でも大丈夫だと思いますが、歩けないようだったら救急車で病院でいいと思います、
はい
はい、で水分が取れるっていうようであれば、自分で飲めるかを確認してもらって、自分で飲めなければ病院でいいと思うんですが、飲めるようであれば症状が良くなるかどうかを確認してほしいです、
はい、
飲んで症状が良くなったらその日は1日うちで休んでほしいと思います、
はい、
飲んでも症状が良くならない場合は必ず病院を受診してほしいです。
わかりました、
はい、
一番怖いのはこれ、熱中症になった方って自分が熱中症になっているという自覚がない場合が多いんですよね。
そうですね、その時が多分やっぱり周りの人が気にかけてほしいなって、はい、暑い環境の中にいるっていうのが一つの条件ではあるので、
はい、
暑い中で体調を崩されている時、今みたいな簡単な症状があるかどうか、
はい、
それから水分を取れるかどうか確認してもらったら、それでいいかなと思います、
はい、できない場合には救急車。
そうですね、それから多分そういう時って意識が少し朦朧としてると、はい、大丈夫大丈夫って言うんですよね。
絶対言います。
そう言いますね、
はい、
その時も自分で大丈夫ってどう見ても大丈夫じゃないなっていう時にも救急車呼んでもらってもいいのかなとは思います、
はい
はい、
このあたり判断に迷うところではありますけれども、もしかしたら一刻を争う状況かもしれませんからね。
そうですね、熱中症そのままにしておくととか、一回症状が出た時って簡単に症状が良くなったからって甘く見るんですけど、その後必ず重症化するので、はい、一回症状がちょびっとでも出たようだったら、その日はゆっくり休んでもらうっていうことをしてもらった方がいいかなと思います。心配なら病院受診かなと思います。
はいはい、特にお年召した方、あるいは小さなお子さんの場合ですと比較的病院にかかると思うんですが、お若い方ですとか、あとは働き盛りの方、ね、油断しがちですよね。
そうですね、職場によっては労働環境外の場合には、会社自体で気をつけて見えると思うんですけど、
はい、
定期的に声をかけて休憩を普段よりも多めにするっていうことは大事なのかなと思います。
はい、
はい、
さて、最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、熱中症っていうのは現代の災害とも言われているいますけど、ただ予防ができる、はい、疾患なんですよね。でそうやって考えて自分は大丈夫っていう思い込みが実は熱中症になるっていうこともよくあるので、
はい、
まずは普段以上にやっぱり熱中症っていうことを意識して予防対策っていうのを気をつけてもらいたいな。まず自助ですね、自分のことは守っていただくのが一番で、その上で周りの人にも気をかけてもらって事前の予防ができるといいかなと思います。それが先ほども言いました、ご家族であったり、ご近所であったり、職場であったり、学校であったり、周りがみんなで声かけて気をつけてもらえるといいかなと思います。あと一度症状が出たら必ず、その日は同じ運動とか、同じ仕事をすることはなくて休んでもらいたいなと思います。
はい、自助・共助という言葉がありますが、熱中症対策にもこの言葉とても重要なんですね。
そうですね、
自分の体にも気をかけ、そして周りの方の体調にも気をかける。例えばですが、忙しい現代人、寝不足で屋外で活動しなきゃいけない時あるじゃないですか、
はい、
こういう時特に注意が必要ですよね。
本当ですね、本当にそう思います。自分の体調っていうのが朝やっぱり判断してもらいたいなって、寝不足とか、あとは二日酔いとか、はい、本当に疲れが溜まってるっていうような時、朝やっぱり判断してもらって、ちょっとだけいつもよりも過敏になりながら無理をしないっていうところをやってもらうが一番いいかなと思います。
はい、ちょっとでもこうクラッとしてきたらもうこれは無理をしない、
うん、はい、そうですね。
時には自分の体をこういたわって甘やかすことも大事かなと思いますね。
そうですね、この時期は特に。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも今日のお話参考になさってください。今日は岡崎市民病院から救命救急センター看護長で救急看護認定看護師の郡山明美さんをお招きしました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は来月8月の8日、今度は歯科口腔外科統括部長の斉藤照美先生をお招きしまして、テーマお口のケアで伸ばそう健康寿命、 このお話を伺っていきます。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。次回もどうぞお聞き逃しなく。